you crazy?
You're listening 50.9 FM Golden Ball Crash. Check it out.
皆さんお久しぶりです。今日もマニアックな情報をお届け、チバルルブーと。
千葉さん久しぶりじゃない。
どうもご無沙汰しておりますよ、ね、
久しぶりの千葉ルルブですよ。
はい、ラジカフェにね久々に戻ってまいりましたけども、はい、いきなり私のコーナー千葉ルルブをお届けしたいと思います。
はい、
皆さんお歳暮とか送ってます？
送ってる送ってる。
お、送ってるんだ。
ハム送ってるよ、ハム。
あ、よくあるよ ね、まあ、ね、ハムとかね、うん、なんだろうね、もう私たちもそこそこいい年ですから、うん、やっぱりそういうね、うん、最近あんまなんか お中元とかお歳暮とか送る習慣がなくなってきてるとか言いますけど、うん、まあ送った方がいいと思うのよ、
うんうん、
で、デパートでさ、うん、大概買うじゃない、うん、まあ、スーパーとかネットとかでももちろんやってますけど、はい、でもね、デパートのお歳暮はもちろんラインナップもすごくいいし、
うん、
でね、最近ね私が気づいたことがあるんですよ。百貨店に行くと、はい、そのお歳暮コーナーの隅っこの方にですね、うん、自宅配送コーナーっていうのがある。
ある。
家に送ってきてく
る。そう、自分家に自分家に、うん、まあ、お歳暮送るみたいな体になるんだけど、
うんうんうんうん、
その贈答品よりも安くて、うんうん、いっぱいこう種類が入ってて、うん、なんかねテンション上がるような商品がね、
うん、
こうちょっと安めにね取り揃えてあるので、それはね、
うん、
絶対自宅にしか届けちゃできないっていうそういうルールのものなの。
あ、はいはいはい、
うん、あれがねなかなかね内容がお得だということがね最近判明したの、私の中で千葉調べによると。なぜなら私昔百貨店でお歳暮のバイトしてたことがあるわけ。
おつつみさん、
おつつみさんもだし、だから商品ってさ、うん、当たり前だけど、まあ、贈答用って若干割高なわけよ。
あ、ちゃんと綺麗な
やつだったりするから。そうそうそう。でね、頻繁見るとあ、これいくらなんだなとか分かるわけ、私は。ね、内容と、
うんうんうん、
そう。
すごいな。
なんだけど、うん、自宅用のやつはね、やっぱそれより安いの。
あ、なんかちょっとそのなんか傷物っていうかそういうことなの、自宅用は。
かもしれないし。うん、またはまあそういう時に在庫をわーっと出して一気にね、で一緒に、まあ、だいたい配送無料サービスとかをよくやってるじゃないですか、
はい、
それに乗っかって流通に一緒に乗っけちゃおうみたいなね、そういうのもあるんでしょう、きっと。なので、まあ、百貨店ってちょっとさ敷居が高い感じがしますけど、こういう機会にちょっと覗いて、やっぱりいいもの置いてるから、
うん、
でそれをね、
うん、
自宅に送って、うん、まあ、クリスマスパーティーに使うとか、うん、お正月に使うとかするとね、うん、なかなかいいと思いますし、うん、でね、百貨店によってはそれなりに買うとあのノベリティで保冷バッグとかくれるから。
いい、なんかね、
あとね、あのお買い物のねちょっと割引クーポン配ってくれたりとかねするの。だからその後で、ね、うん、百貨店で買い物するのも結構良かったりするの。うん、なのであ、
はい、
まあ、こういう機会ですから、
はい、
ぜひねちょっと百貨店に足を伸ばしてみるとね、
時期的にはね、
そうそうそう、セールもやってるし、それのねカードとか持ってると、
うん、
百貨店のカードとか持ってるとなお、ね、サービスはね広がりますけど、
そうそう
そう。あ、ポイントカードはもう大体ねやったから千葉ルルブでは、う
ん、
ね、
百貨店好きだもんね、
大好き、大好物だから。また百貨店シリーズそのうちやろうと思いますので、なんか期待したいネタがありましたらぜひラジカフェまでお送りいただければと思います。それでは以上千葉ルルブをお届けいたしました。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、
イエーイ、
はい、ゴールデンボールクラッシュ主催の中澤です、
イエーイ、
はい、そして2ヶ月ぶりの登場ですかね、はい、千葉さん、
はい、千葉へのです、よろしくお願いします、
はい、そして久しぶりの登場、はい、
森リスコです、
イエーイ、はい、
一ノ瀬一太です、
イエーイ、一ノ瀬さん、髪切った、
髪切った
桃太郎みたいになってるよ、今
よくわからない、それが
真ん中分けな感じ
で、横がこう刈り上げてて、
かっちゃんから坊主にしたのって言われて、
ニットかぶってたからじゃないの、 の。
いや、ちょっと恥ずかしいんだもん、ちょっと。
なんで？短くなっちゃったから。
いや、短くした手前、短いんだけど、やっぱちょっと切りすぎたかなと思って。
いやいやいや、かっこいいよ。
しっかりしてていいよ。
かっこいいかっこいい。かっこいい。
いいじゃん。何このフォロー。
フォローじゃなくて、別に。
いいよ、ありがとう、ありがとう、はい、
ね、はい、俺もちょっとスニーカー買ったから。
どんなスニーカー買ったの？
プーマ。
いや、プーマ、
プーマだよ、プーマ。
なんで、なんで急にプーマにな
ってくるの？スニーカーって、まあ、久しぶりに買ったわけですよ。まあ、仕事上革靴とかよく買うんだけど、ね、スニーカー選びって難しくない？
いや、難しいというか好みの問題だからね。
でね、残念ながらね、うん、俺ね、ニューバランスが全然似合わないの。これ痛くない？スニーカー選ぶときに
中澤買うって言って、いろいろとニューバランスを履いてみたり、なんかリーボックを履いてみたりするけど、
ポンプね、ポンプ、
ポンプ、いや全然似合わないっていうのをなんか一緒に買い物行った人が聞いて、
そう、
うん、なんだ、うん、なんかまあコンバースのイメージしかないけど。
でしょ、オールスターのね。
そう、オールスターのイメージしかないけど。
プーマ買いました。
プーマは合ってた。
合ってた、合ってると思う。わかった、じゃあちょっとブログに載せれば、
ね、写真 ね、ぜひぜひ期待したいところですわ。
はい、はい、まあね、もう年末になりましたよ、これ。
そうだね、もうあと一月で終わるんだね。
そうだね、
1年が、うん、わー早いなー、やだやだ。
ね、うん、で、まあ今日のちょっとコーナーだ、トークのコーナーでね、はい、千葉さん、リツコ、一体この間何やってたんだっていうね。
あ、そうね、
不在がね、
う
ん、
そうそうそう、すいません、ね、っていうことを話したり、まあ次回公演のことをね、うん、次回の12月の、ラジカフェ、
うん、末に、
まあ、うん、そこでね、もうね、5月公演、次回公演の詳細をアップします。
5月なんだ、
はい、うん、なので、はい、今日はちょっと軽くちょっと決まったことをお伝え したいと思います。はい、で、あとは、ラジオドラマのコーナー、今回私の脚本でございます。はい、今回メンバーの飯塚くんが大活躍します。かなりのボリューム感です。音響もやりながらセリフを喋るっていう大変な ね、かちゃん頑張ってください。それから、中澤プロレスやりますんで、はい、30分近く、楽しんで聞いてください。
ゴールデンラジオ劇場、へから始まる告白。声の出演、高田亮太、飯塚克美、有園霞、森律子、亮太の父、中澤博之、亮太の母、千葉彩乃。ナレーションは一ノ瀬一太でお送りします。
霞は5年前に中華料理店でバイトをしてた時の仲間。お互い別々の企業に就職してご飯を共にしてたらプロポーズをするまでの関係になった。今夜彼女が両親と初対面をする。
でもすごい厳しいお父さんなんでしょ？
大したことないよ。親父なんて気分屋でぼーっとしてて。
東京の飲食業を仕切ってた営業部長だったんでしょ？
大昔の話ね。
大丈夫かな？
霞のことは伝えてあるから安心して。お嬢様でスッチーで一流の大学も卒業してて。
お嬢様なんかじゃないよ。
お父さんが航空会社の役員でしょ？品もあるし、誰がどう聞いたってお嬢様じゃん。
お嬢様なんかじゃないよ。
霞を見た時の親の顔が目に浮かぶよ。お前にはもったいないって絶対言うから。
挨拶なんて生まれて初めてだよ。
亮太は霞の手を握った。
ありがとね、自分から会いたいって言ってくれて。
当然だよ、今まで挨拶できていなかったことに気が引けてるの。
俺も一緒だよ。
来週は亮太の番だからね。
怖いな、霞のお父さんに会うの。
どうして？
貫禄があって腕組んで超おっかなそう。
そんなことないよ。
認めてくれるかな、中華レストランの店長なんて。
大丈夫だよ。
そっか、よし、夕方まで買い物して うちに行こうか。
久しぶりの中華料理、美味しかった。
その日の夜の高田家。
さあさあ中に入って。
お邪魔します。
亮太の母は霞の顔を見て立ち止まると体をくねくねさせ始めた。
かわいい、お人形さんみたいじゃない。あんたにはもったいない。
うるさいよ、廊下で立ち止まるなよ。
お母さんありがとうございます。
あんた聞いた、お母さんだってよ。あら嫌だ。
うるさいな。
うわー、美味しそうなかき揚げですね。
この子は小さい時からかき揚げが大好物でね。学校から帰ってきてはかき揚げ、塾から帰ってきてはかき揚げ。
一度もそんなこと言ってないだろ。
面白いですね。
あらやだ、かすみちゃんお口がお上手。
そういえば親父は
駅前のスーパーに買い物に行ってる。
こんなおかずがあるんだから買い足さなくてもいいだろ。
キャビンアテンダントのお嬢さんが来るから見栄を張ってるのよ。
そんなくだらん見栄なんて張るなよ。
お父さん、かすみちゃんが来るから6回もお風呂に入ってるのよ。
気持ち悪い。風呂好きの女子でもそんなに入らない。
両手にスーパーの袋をぶら下げた亮太の父親が帰ってきた。
タイムセールで刺身をいっぱい買ってきたぞ。
あら、割引ご苦労様でした。
やめろよ貧乏くさい。
かすみちゃんいいじゃないのよね。
はじめまして、りょうたさんとお付き合いをさせてもらってます、有園かすみと申します。
マイル貯めてますよ、よく使ってますよ。穴
イントネーションがおかしい、落とし穴みたいになってるわよ。
失礼、その穴はよく使ってるんで。
かすみさんはJAL の方じゃなかった？
はい、そうですけど。
ああ、勘違い。鶴のマークの方をよく使ってますから。
先が思いやられるよ。
なんか言ったか？
別に。
さあ、食べましょう。
霞を囲んでの晩餐が始まった。今思えば、あの時、霞のお腹の中にはへ。
りょうた、ちゃんと食べてる？
どうしたの？
最近食欲がなくてさ。
あらやだ。
りょうたさん、最近夜勤続きで疲れてるんです。忙しいのに無理言ってセッティングしていただいたんです。
大丈夫？
かすみは調理師免許を持っていて、いつも栄養バランスを考えて料理してくれるんだ。
こんなに若いのに偉いじゃない。うちと違ってご両親の教育が立派なのよね。えお父さん。
親父どうした？珍しく眉間にシワ寄せて。
お父さんも体調が良くないの？今日はお風呂に入りすぎよ
突然亮太の父は正座をして、霞の目をまっすぐ見つめて口を開いた。
こんなダメ息子ですけど、かすみさんみたいな心優しい人が必要なんです。ぜひ一緒になってやってください。この通りだ。
頭を上げてください。これからもよろしくお願いします。
かすみが正座をして深々と頭を下げた瞬間、
あの音が聞こえた後、父は目を見開いて霞を見ていた。明らかに霞だ。母は混乱している様子でキョロキョロしている。正座の体勢で尻を突き出して顔を上げられない霞。なんとかなんとかなんとか俺がこの場をなんとかしなければ。意識がなくなってきた。この匂いはまさにテロだ。いや、ヘロだ。俺がこの腐った温野菜のような匂いで意識を失うわけにはいかない。 おい親父、冗談だろ。
え、
こんな時に失礼だろ。
何を言ってるんだ、お父さんじゃない。
真剣に拒否してどうするんだよ。
だってこんな腐った温野菜みたいな匂いはお父さんじゃない。こんな匂いキムチでも食ったのか。
こんな匂いってかすみに失礼だろ。あ、
沈黙が流れる。かすみは顔を上げられない。
俺がしたんだよ。
お前のはもっと臭いだろ。
もういい加減にしてよ。かすみ、ちょっと散歩にでも行かない？ね、行こう。
かすみちゃん、顔を上げて。
あなたがうちに来る前、どんなお嬢様が来るか不安だったの。だってこの子と本当に釣り合いが取れるのかなって。いいじゃない、自分のお家だと思ってどんどんおならなさい。
母さん、
恥を見せ合うぐらいがちょうどいいのよ。あなたたちは夫婦になるんだからね。お父さん、
足を崩しなさい。お酒はいける口で。
親父。
母さん、芋焼酎。
なんでこのタイミングで芋なんだよ。
酒は臭い方がうまいんだ。
違くね。
ゴールデンラジオ劇場、へから始まる告白。声の出演、高田亮太、飯塚克美、有園霞、森律子、亮太の父中澤博之、亮太の母へのおと千葉綾乃。ナレーション私一ノ瀬一太でお送りしました。次回のゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマいかがだったでしょうか。はい、先ほどのおならの音は千葉さんが口でやってくれました。
中澤さん あのダイレクトおならではなかった。
いや何回も撮り直したよね、あのおならの音。
一番撮り直して
こだわったね。
こだわった、はい、こだわりのへ、
おならの感想などください、はい、メールアドレスが gbc@qs.oops.jp、gbc@qs.oops.jp、 oops.jp になります、はい、トークコーナーってことね、はい、ちょっと久しぶりのリツコと千葉さんの、はい、こうラジカフェにいない間何やってたんだっていうね。
あ、そうね。
まあ、あの、うん、リツコのはみんなガチャン、
ガチャン大丈夫めっちゃ好きして
る頼むよ、ね。リツコはね、あの客演、
うん、はいはい、
舞台ね、2個あったね。
2個ね、
そう
見に行ったよ俺。
ありがとうございました。
まずあのカセットさんの ね、
はい、9月、うん、江戸川バスで やって
そう、カフェのような劇場のような空間で、
平日3日間でね
そうで、ほんと平面な舞台でお客さん客席組んであって、椅子だけが、
あ、そうそう、
ね、使ってる、
うん、そう、まあ、2キャップかな、
うんうん、まあね、ゴールデンと違ってね、うん、あのまあなんていうのかな、うん、あの無機質なスタイルというか、
うん、お笑い一切ないからね。
お笑いないなかったよね、
うんうん、なかったと思う多分わかんないけど、もしかしたら
笑かし配信はあったかもしれないけど、うん、でもお笑いではないからね。
違う、うん、
リツコどうだったのカセット。
うん、ちょっと9月のことだからなんかもうでも楽しかった、あの人数がすごい少なくて、あの5人しか出てなかったから、うん、なんかあの稽古期間短かったんだけど、でもその短い中ですごく濃密ななんか関わり合いが持てて、うんうんうん、で楽しかった、すごく。
なるほどね。
うんうんうん、なんかここ最近ちょっと人数多めのに出たりとかしてたから、うん、なんか良かったよ、すごい。
まあコンパクトなね、うん、興行だったよね。
そう、しかもあの年齢層が高くてあの出演者の
そうだね、う
ん、だからすごい大人ななんか感じだった稽古場の感じとか、ね、あの作り上げていく感じとかがの、こうなんていうんだろう、もうみんな舞台慣れしてる人しかいないし、うんうんうん、そういうのも久しぶりで、またちょっと別な意味で新鮮だった。
なるほどね、
うん、だから楽しかったね。
で、2本目はタッシーさんですね。
そうです、はい、歌い人語るの、あの2月にやったやつをまた、まあ、北海道でも6月にやったんだけど、うん、それをまた10月にやって2日間、それ土日でやって、まあ、それはそれでまたなんだろう、いろんな人からお褒めの言葉をいただき、うん、
全国ツアーするの？
しないよ
しない
とりあえず終わった
でも2月よりね、なんか洗練されてた感じだった。私はちょっとリハーサル、まあお手伝いさせてもらって ね、うん、リハーサル見させてもらったんだけど、
そうそうそう、
まあやり慣れたも含めてだけど、うん、なんかね洗練されてたと思
う。なんかそれがやっぱなんか2月よりも、うん、まあもうね間にもう一回やってるし、うん、よかったっていう感じで言ってもらえて、まあね何回もやってるのに何も変わらないじゃ意味もないから、すごい自分的にはプレッシャーだったんだけど、うん、まあなんかお褒めの言葉をたくさんいただいてすごい良かったなと思っております、うん、はい、
あれでしょ、ハリセンを叩く技術がレベルアップしたんでしょ
あ、なんかでもハリセンのねヒット率が相当良かったよ。
音いい音でしたと思う、う
ん、なんだろうね、あの和服でさハリセン叩いてる人ってなんか笑っちゃうよね、
ミョート漫才みたいな、
なんか面白いね、平和な感じがしていいよね、
うん、そうそうそう、なんか、はい、そんな感じのことをやって、まあ、それで演じ納めって感じ。
あ、10月年内はね、う
ん、はい、うん、千葉さん、
はい、私すごくお久しぶりですね。
千葉さんさ、一回さ、うん、バーベキュー場からさ
あ、そうそうそう、
中継やったよ ね、
ね、千葉ルルブのあの時はね、元レッドドラゴンの皆さんと一緒にね、檜原村ってとこに行ってね、
そう、こっちはね、もうね、あのかっちゃんと俺とね、一ノ瀬さんでねなんで、なんで収録来ねえんだって、ね、
バーベキューだったのね、
まあまあまあね、そうね、
そうそうそうそう、まあ、そんなね、娯楽もちょいちょい挟みつつ、うん、私は7月にね、二人芝居をやって、
そうだね、
肥料のぞみっていうやつを、う
ん
う
ん、見た見た
やりまして、うん、で、その後うちの P カンパニーの興行が、まあ、東京芸術劇場でやったんですけど、それがまあ大変でね出てなかったのんだけど、うんうん、それが大変 で、うん、でその後にあのサボテンアミーゴっていうね、うんうん、私のまた別に入ってる素人さん、うん、おっさんおばさんユニットで、うんうんうん、煙が目にしみるってやつやらせていただいたんですけど、うんうん、まあ、それがなかなか、うん、はいはい、週末しか稽古しないから、うん、だけど結構ねサボアミの割にねしっかりやった感じ、
うん、
そんなのがありましての、うん、もうね来年の、ね、末に、
そうだよね、
頭にいきなり
頭だ、ね、
うん、あの芝居がある、うん、それの、うん、この間ちょっとねパフォーマンスをねしに行ってきたんですよ。なぜかね、うん、夜のね飲み屋街でね歌を歌うっていう、
すごいよね
すごい、しかも路上ね、
いや
もんぺ履いて、
なかなかやらない、
パフォーやりましてね。
ちなみに何を歌ったんですか？
ね、銀座カンカン娘 と、うん、東京ブギウギを歌いました。座長さんに褒めていただきましたよかったです。
その時のこう雰囲気とかどうだったんですか？
もうね本当みんな結構盛り上がってくれて、その時にチラシ、そのチラシと、うん、あのね、横浜さんのね芋を配ってね、
チンドン屋さんみたいな、
そうそう、ね、ちゃんとねアコーディオンとかね、うん、パーカッションの人がいて、そのアコーディオンの人ね本当にね私よく知ってるプロの人だったの。
へー、
だからコバコバ
コバコバではない、コバではない、そうじゃない、園田陽子さんっていうね本当のねプロの人で、私知ってたんだけど勝手にね、うん、だけどそれでもうそういう人に弾いてもらって、うん、図に乗って歌えてめちゃめちゃ楽しかった
図に乗って、
なるほど、
なのでそんなのがまあ来年やりますので後ほど告知させていただきます。
いやもう本当にあの二人ともあのお疲れ様でした、
はい、
ありがとうございます。
ということでちょっとゴールデンのちょっと次回公演、
うん、
ね、うん、番組でちょっとねチクチク言わせてもらってるんですけれども、
はいはいはいはい、
次回公演に、森さんと千葉さん出演します、
はい、あ、はい、
出るんだ、
出ます、
出るみたい、
はい、
はい、
で、他にも出るんですが、うん、今あの頑張ってオファー中でございます、はい、なので、ね、これもねちょっとまだわからないんですよ。
お
まだわからないです、
出ないかもしれない、
あどうだろう、でも出るんじゃないかなって感じです、うんうん、で一応次回公演の詳細なんですが、はい、2017年の5月13日14日、うん、土日公演ですね、
はい
はい、はい、
で、
はい、
で一応計4回を予定しております、
うん、
で場所が、下北沢にある、うん、ステージカフェ下北沢亭ですね、
あ、じゃあこの間のビューティフルと同じ会場ですね、
はい、
そうでございます、
はい、
で、次回のラジカフェで、うん、もう発表します、はい、そこまでに決めます、
はい、 決めよう
決めよう。
わかりました。
なので、うん、千葉さん森律子が、うん、出演しますので、
はい、
ぜひこの次回公演も楽しみにしててください。
はい、
はい、というわけでトークコーナーでした。中澤プロレス、
イエーイ。
いやー毎月やってる中澤プロレス、ね、いやーこれやっぱね、プロレス好きのね千葉さんとね律子がいるってのは、うんうん、俺ほんと心強い。ね、このコーナーは私の大好きなプロレス、はい、選手の、ね、名台詞だったりとか名試合を紹介していくコーナーでございます。
今日時間ないから、
はい、今回はですね新日本プロレスの柴田勝頼を、
わー、だ
これね、あの僕の思い入れが入ります。かなりもう柴田好きなんですよ、
うん、かっこいいよね、
うん、で、あの新日本プロレスには今現在3つのベルトがありますね、
はい、
IWGP ヘビー級と、うん、IWGP インターコンチと、うん、あとネバー無差別級王者ですね、はい、そのネバー無差別級というのに今柴田がチャンピオンになってるわけですね。
そうですね、
この、うん、11月20日現在
そうだね
チャンピオンなんですよ、
ね、変わるかもし
れない。でネバーっていうのはもうなんだろう、ゴツゴツした試合をやるわけですよ。男臭い、
う
ん、
そうだね、
もうチョップの張り合い、頭突きのね、うん、もう試合、うん、どっちが立ってられるかみたいな、
うん、
でこの柴田っていうのは、うん、まあいろいろあってねここまで来たわけなんですけれども、あまりにもねこれ難しいの、柴田をね2分で話すっていうのは。
そうだね。
ちなみにね柴田のお父さんはあのレフリーの柴田勝久のだからね。
そうなの、レフリーなの。ああそうなんだ。
お父さんは新日の レフリーだったんだよ、で大学でアマチュアレスリングやって、うんうん、その後に、まあ、あの総合格闘技の方に行くわけですよ。
そうだね、
昔のね、
う
ん、あのでヒーローズっていう、
うん
う
ん、
千葉さん覚えてる、ヒーローズ
覚えてるよ、
ね、あの桜井隼人とかと結構あのやったわけ柴田がね、
うんうんうん、
でその後に新日戻ってくるわけですよ、
うんうん、
でその時にあの新闘魂三銃士になると、
あ
ね、会社から言われるわけ、はいはい、昔の武藤、長野、橋本みたいにね、棚橋、中村、柴田で、
う
ん、要は人気のためにね、旦那のために慣れてたんだけど、うん、柴田が気に入らねえと、
うん、
で出てっちゃったりするわけですよ、
うんうん、
ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと短すぎるよ。Let's do it together. はい、エンディングの時間が来てしまいました。ちょっとさ、中澤プロレス時間短すぎでしょ。
来月ね、
来月ね、
柴田の
柴田の
来月じゃあやりますよ、
はい、
はい、というわけでエンディングの時間です、
はい、
ではメンバーからの告知で千葉さん。
はい、私先ほどもご案内しましたけれども、横浜夢座というカンパニーに客演させていただくことになりました、タイトルは風の吹く街乃木坂ダウンタウンストーリーというね、うん、音楽劇になります、うん、戦後の、闇市を舞台にした、で昭和歌謡をねふんだんに取り込んだお芝居ということで、私も歌ったりすると思いますよ。
あ、セリフもありしないんだ。
踊るかもしれないセリフもちゃんとありますから、はい、2017年1月の22日日曜日から29日日曜日まで、
うん、
ね、8日間テンステやらせていただきます。
お
問い合わせは横浜夢座事務局 045-661-0623 045-661-0623 までお問い合わせください、ホームページもありますのでね、横浜夢座で検索してみてください。よろしくお願いします。
はい、いやー千葉さん、
はい、
忙しいですね。
忙しいね、なんかね、
うん、
うちね今リフォーム中なのよ。
全然違う話ですよ。
そうそう、引っ越しとかもあってねいろんな意味で忙しいんだ。
あ、プライベートもね。
そうそうそうそう、うんうん、そんな感じです、
ね、はい、ぜひ千葉さんの、客演ね、
はい、
見に行ってあげてください。
はい、
ね、
おじさんおばさんばっかりだから
いやね、ラジカフェも今年残すはあと1回ということ
で。そうですね、
これラジオドラマってどうなんだろうな、なんか感想欲しいない
よいよ欲しいよね。
どうなんだろうな、なんか
欲しいよね、
ねえ、
思うわ。
面白かったとかつまんなかったとかさ、うん、なんかね、本当ください、そういう声ね、
うん、
今 SNS とかでいろいろあるので、
う
ん、なんとは届けてください、
う
ん、もうゴールデンのメールでも大丈夫なので、
はい、
あの番組内で読ませていただきますので、
はい、
はい、お願いします。
はい、
はい、何かありますか？
何かありますか？
ないですか？
メアド言わなくていいの？
ああ、じゃあね、送り先ですが、はい、gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp
はい、
はい、
はい、お願いします、
はい、
で、次回12月の放送で、
うん、
次回公演の 詳細も発表しますので。
あら、言っちゃうね。
はい、
頑張りますよ。
そうね、
はい、なので皆さん、あの寒くなってきましたが、体に気をつけて、うん、皆さん毎日を頑張ってください、ね、ということで、はい、お相手は私中澤と
森リスコと
千葉彩乃と
一ノ瀬一太と
飯塚克実でした。
はい、せーの、
バイバイ。